アレリア。新年度の最初の礼拝が4月1日っていうのは、何年前かにはあったんでしょうけど、珍しいと思いますね。まさに新しい年度がこの最初の日からスタートするっていうのはね、何かこうとても心に残る、刻まれる、そういう日だと思います。で、今日はいわゆるイースターですね、復活日、記念礼拝ですので、まあ、そのことも後で少し触れますけど、この礼拝の後に、私たちの教会の総会がありますので、新しい年度、この1年間、神様が私たちに示してくださったお言葉を通して、もう一度原点に立ち返りながら、新しい一年を展望したいと思います。この後教会総会も控えてますので、手短に、2つポイントを話したいと思います。タイトルは今が神の時ということですね。でヨハネの福音書、今年度の御言葉ですけど、ヨハネの福音書4章の21節から24節までお読みしたいと思います。ここに出てきますので、どうぞご一緒に読みましょう。はい、それでは、順番にゆっくり読んでいきましょう。21節から、イエスは言われた、婦人よ、私を信じなさい。あなた方がこの山でもエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。あなた方は知らないものを礼拝しているが、私たちは知っているものを礼拝している。救いはユダヤ人から来るからだ。しかし誠の礼拝をする者たちが霊と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝するものを求めておられるからだ。神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真理をもって礼拝しなければならない。アメン。ここに書いてある御言葉から2つポイントを話します。1つは、どこででも誠の神を礼拝する時が来る。今がその時、ね、いうことです。どこででも誠の神を礼拝する時が来る。そしてそれは今だっていうね、ことですね。で、もう一つは、もう一つのポイントは、いつでもです。今度はね、どこででも、誰でもです。誰でも誠の神を礼拝する時が来る。それが今だということです。どこででも、そしていつでも誠の神を礼拝する時が来る。イエス様はそのように言われたんですよね。まあ、驚くべき言葉だと思います。で、この箇所はですね、まあ、皆さん前後を読めば分かるんですけど、イエス様が、エルサレムから、まあ、ユダヤ地方ですね、ユダヤ地方からガリラヤ、一番北のところですね、地方に行こうとしたわけです。で、ユダヤからガリラヤに行くのは3つの道がありましたけど、普通ユダヤ人はサマリアを通って行きませんでした、普通はね。だけどサマリアを通らなければならなかったって書いてますね。だからイエス様はサマリアを通って行ったんですね。サマリアを通ってガリラヤに行こうとしたわけです。で、そのサマリアにはサマリア人が住んでました。このサマリアっていうのはサマリアの町ですけどね、そこにサマリア人っていうのが住んでました。で、それはユダヤ人と、そして、アッシリア捕囚の時に、アッシリアの方から連れてこられた人たちが混血したんですよね。だからユダヤ人はサマリア人を軽蔑してたんです、とてもね。で、サマリア人の方はユダヤ人が差別をするもんですから憎んでた。互いに非常に悪い関係にあったわけです。で、そういうところをラビは通りません、 ね、普通の人はともかくイエス様はラビと言われ、ね、思われてたんで、そういうところを通っていかない、だけど通っていったんですね。通っていかなければなりませんでした。でそこに、喉が渇いて、そして、スカルという町のところに井戸があって、まあ、喉の渇きを癒そうとしたわけです。でそこに一人のサマリア人の女の人が来たわけです。で時は正午頃って書いてますね、ものすごい暑い、ね、もうカンカン照りのね正午頃、普通は水汲みにそういう時間には来ないんですよね、暑いからね。だけどこのサマリアの人の女の人は誰も来ない正午の時に水を汲みに来たというわけです。まあ普通はね夕方の涼しい時に水を汲んできて家に置いて飲み水をストックしておくんですけど、わざわざ人のいない時ね、女の人が水を汲みに来ない時に来たっていうことですね。でお話をされたその会話の記事がこれです。まあ一部ですけど、ね、いろいろ話された中の一部をここに今書きましたね。ここにイエス様は、あなた方がこの山でもエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来るって書いてますね。この山ってのはサマリアにある山でゲリジム山、ね、ゲリジム山という山でした。でこのゲリジム山でもなければエルサレムでもないところで誠の神を礼拝する時が来るってこう言ったんです。でサマリア人はゲリジム山が聖なる山と、ね、見て思ってたんですね。だからゲリジム山で神を礼拝する、それがサマリア人にとっては聖なる場所でした。でイスラエル人にとっては神殿のあるエルサレムが聖なる場所ですね、神殿が。だから、サマリア人はゲリジム山で聖なる場所として礼拝し、イスラエルの民はエルサレムの神殿で聖なる場所として礼拝するっていうことなんだけど、イエス様はそういうふうに言ってるんじゃなくて、ね、それ両方ともサマリア人にとってはゲリジム山が聖なる場所ですか、そこで礼拝したらいいですねって言ったんじゃなくて、この山でもエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る、ね、こう言いました。つまりね、エルサレムあるいはゲリジム山、そうじゃなくてどこでもです、あらゆるところで誠の神を礼拝する時が来るんだ、ね、こういうふうに言ったわけです。今この世界にね22億人以上のクリスチャンがいます、まあ、70億を超えましたけど、だけど22億人以上のクリスチャンがいると言われています。すごい数だと思いませんか。3分の1まではまだいきますかもしれませんけど、3分の1近いわけですから、3割すごい数だと思いますね。億ですよ、20何で、それはもうあらゆるところにいるんです。世界中のあらゆるところに、もちろん日本にもいますね、ここにもいます。もう中国のようなああいう共産主義の国、下手するともう迫害されて、そして拷問に遭うようなところ、そういうところ、イスラムの国、まさに拷問されて殺されていく国ですね。そういうところにもクリスチャンはたくさんいます。どの大陸もです。アジア、アフリカ、アメリカ、オーストラリア、あらゆるところにいるんですよ。で、そこで何してる？それはクリスチャンですから、礼拝する。真の神を礼拝しているわけです。つまり、どこにでも、どこででも、神を礼拝する、真の神を礼拝する時が来るってイエス様が言われたことは、今日はまさにその通りですね。あらゆるところで神を礼拝する民が起こされています。それは場所に限定されないんですね。言語の違いも超えて文化も生活習慣も、ね、あらゆるものを超えて、あらゆるこの空間、そういうギャップを超えて、すべての人たちが すべてのあらゆるところで神を礼拝している、これは現実ですね。イエス様が言われた言葉は今そのように成就してますね。そして言われましたね、今がその時であると言われました。サマリアの女の人と話した時に、ね、今がその時だ、ゲリジム山だけで礼拝する、エルサレムの神殿だけで礼拝するんじゃなくて、どこででも誠の神を礼拝する時が来る、今がその時だ、ね、こう言いました。時っていうふうに言ってる言葉はホーラっていう、ね、言葉なんです、まあ、新約聖書ギリシャ語ですから、ホーラ、ホラその時だってね、まあ実はね、まさにホーラなんですよ、ね、その時、新約聖書には、時という言葉がね4つ使われてるんですよ。すごいんだ、ギリシャ人ってね厳密に言葉を使い分ける。4つここに書いてあるヨハネの福音書のこの4章はホーラっていう言葉ですけど、でそれはね現時点の時です、この今のこの時、それから時刻というね、意味もある、まあ、具体的な時ですね、それをホーラっていう。その他にクロノスで、それからアイオーン、それから、もう一つはね、忘れましたが、カイロスですね、クロノス、カイロス、アイオーン、ホーラ、そう4つ使い分けてる、ね、で今ここで言ってるのはホーラっていう言葉ですけど、で、イエス様がね今その時ですって言ったのは、つまりどこででも誠の神を礼拝する時が今始まった、この扉が開かれたっていうことですね。だってサマリアにラビが行くことはないし、神の言葉をそこで伝えることはありえないことでした。だけどイエス様はそこに行って、このサマリアの女の人、しかも、いわくつきの人なんです、この人はね、その人とお話をして、そして救い、神の救い、神の救いの時が来る、来たんだと、ね、いうことを語られたわけです。ここに書いてある言葉、とてもね興味深い言葉が他にもあるんです。こういうふうに書いてますね、救いはユダヤ人から来るからだ、22節ね、救いはユダヤ人から来るからだって書いて、救いっていうのはイエシュアですね、イエスです、ね、救いという言葉、ヘブル語の言葉はそれはイエシュア、イエホシュアで、だから、この新約聖書のヘブル語、ヘブル語の新約の聖書はイエシアって書いてます。確かにイエシアはユダヤ人から来るって書いてます。ちゃんとね書いてます。面白いです ね、イエスはユダヤ人から来るからだっていうふうにイエス様が言われたんですよね。とても面白いなと思いますけど、で、この言葉は、まさに本当にイエス様が、この言葉を通して、メシア、キリストが来たということを、ね、暗示してるんで、よくねこの箇所のところをこういうふうに解釈する、人たちもいます。サマリアの女の人はね、イエス様が救いはユダヤ人から来るっていうふうに言ったときに、なんて答えたかというと、答えたっていうか応答したかというと、サマリアの女の人はね、私はキリストと呼ばれるメシアが来ることは知っていますって言って書いてますね。私たちは知ってい、私は、この箇所ではないかな、どこですか、次のところが、私は、キリストと呼ばれるメシアが来ることは知っていますって、ね、言ってるんです。で、それに対して、イエス様が、さらに言った言葉は、それはキリストは私ですって言いました。 初対面の、しかもサマリアの女の人、ユダヤ人が軽蔑している、でユダヤ人を憎んでいるサマリアの女の人との会話の応答の中で、ね、救いはユダヤ人から来る、でサマリアの女の人はメシアが来ること、キリストが来ることは私は知っています、私がメシアだ、ね、まあ、ありえないことなんですよね。ありえない会話がなされました。ある人はね、このイエス様が、言われた言葉に対してサマリアの女の人が、メシアが来ることは知っていますっていうふうに言ったのは、自分が、5回もね夫を変えたというか離婚して、今いる人は、実は正式の結婚した人じゃないっていうことをイエス様が言われた時に、こう言い逃れをして話題を変えた、すり替えたんじゃないかっていうふうに解釈する人がいますけど、私は全然そういうふうには思いませんね、受け取りません。やり取りはイエス様がまともにちゃんとサマリアの女の人に答えてますね。自分が、メシアは、ね、来る、救いはユダヤ人から来る、そして、このサマリアの女の人が、私はメシアが来ることを知っています、私がそれだっていうふうに答えて、だから、紛らわしたりすり替えたんじゃなくて、まさにねそのままイエス様は答えてるんですよね。だけどこれはね、初期のガリラヤの伝道に行った時の話で、だから公の宣教を開始した、交渉外に入ってそんなに経っていない時です。その時にユダヤ人じゃなくてサマリアの女の人にイエス様はそのことを明かしたっていうことは本当に驚くべきことです。皆さんはね、マタイの福音書の16章を見ると、ペテロがイエス様に対して素晴らしい信仰の告白をした記事を見ますね。他の人なんて言ってるか、あなた方は私のことをどう思うかって聞いた時に、あなたは生ける神の子キリストですってペテロが答えました。ピンポーンですよね、まさしくね。それでイエス様が、ね、喜んだんですよね。バルヨナシモン、あなたは幸いです、あなたにそのことを示したのは人ではなくて父なる神だって言いました、ね。まあ、イエス様ご自身が喜びました。あ、弟子が私のことをちゃんと知っていると、メシアと知っている。だけどあのマタイの福音書の16章に書いてある記事はずっと後です。ずっと後。ずっと後ですよ。だからサマリアの女の人とやり取りして、私がメシアだっていうふうにイエス様は言ったのは、このペテロの信仰の告白よりもずっと前なんですよ。だから驚くべきことなんです。驚くべきことをイエス様は言われました。どこででもイスラエルの民たちが住んでいるその土地、ユダヤ、そういうところだけじゃなくて、ユダヤから離れてユダヤ人とも交わりのない軽蔑されている、そういうサマリア、ここでも神様を、まことの神を礼拝する人たちは、神様が礼拝者として受け入れる、そのような時が来る、ね、そう言われたわけです。私たちはとても幸いな時代に生きていると思います。私たちが使わされている行くすべてのところにおいてイエス様の救いが及ぶですね。職場でも学校でも家庭でも、またこの栄町、東区、札幌、日本、あらゆるところ、私たちが使わされるところ、私たちが行くところ、働くところ、住むところ、いろんな人と交わるすべてのところ、そこに救いが来る、救いが来る、でそれが始まったとイエス様はね、サマリアの女の人に言ったんですよね。もう私たちはその扉が開かれたその時代に生きてます。扉が完全に開かれたその時代に生きてます。 だから私たちはこの救いの福音を携えて、自分たちが行くところ全てのところにおいて、今がその時、ほらって、ね、言えるんですよ、ね、今がその時です。神の救いの時は今です。でそう言えるんです。この新しい年はね、私たちが今がこの時ですって人々にね言える年にしましょう。私たちが会う人たち、どこでもです、ね、自分たちが神様から押し出されて使わされていく、その時そのところはどこでもです。神の救いがそこにある、救いが及ぶ、そしてそれは今なんですって言える、ね、そういう年にしましょう。で、二つ目は、それは誰でもです。誰でも誠の神を礼拝する時が来る。今がその時です。イエス様はこう言いましたね。誠の礼拝者が霊と真理をもって礼拝する時が来る、ね、そのように言われました。誠の礼拝者はユダヤ人だけではないです。また救いを受けたサマリア人だけでもないです。誠の礼拝者は全ての人たちです。誰でもです。人種、信条、イデオロギー、言語、男女の区別、差別、あらゆるものを超えてです。あらゆるもの、全ての違いを超えて誰でもです。何人でも、全ての人のところに神の救いが来る。そして全ての人が誠の神を礼拝することができる、その時が来る。イエス様はそのように言われたんですね。私ね、教会、まあ他のね、いろんな団体もそうだと思う、そういう団体もあると思いますけど、教会ほどね、人材の宝宝庫のところはないと思います、ある意味では。だって、おじいちゃんもいればね、おばあちゃんもいるでしょ、ね、でお父さんもお母さんも赤ちゃんもいるし、幼稚園児、保育園児、小学生、中学生、高校生、専門学校生、大学生、会社の社長もいればね、また会社員もいるし、公務員もいるし、学校の教師もいるしね、福祉や、またこの教育、医療、あらゆるものに携わっている人もいます。建築の仕事もしている人もいるし、土木の仕事もしている人もいるし、コンピューターの仕事もしている人もいるし、主婦もいるし、そして牧師もいるし、宣教師もいるし、すごいですね。もっとたくさんいろんな、ね、立場、役割、そういう働きをしている人いますね。細かく言うともっとたくさん、すごいですね。年齢も赤ちゃんからお年寄りまでね、います。もう実に人材の宝庫だと思います。教会は、主婦はね、まさに主婦のエキスパートだと私は思いますよ。私は、ね、退職してね、1週間に1回夕食作るので、ま、もうつくづく思いましたよ。ああすごいなと、これエキスパートだと、ね、材料がね、ある材料でいろんなものを作りますよな。あれすごいなと思うんですよね、ああいう才能はね。まさにエキスパートです。だから主婦は主婦のスキルを持った、ね、専門家なんですよ、ね、すごいなと。だから人材の宝庫です。あらゆる人が救われて加わっているんです、ここに。だからあらゆる人のニーズに対応できる、そういうスキルを教会は備えているということです。これは素晴らしい、本当にもう感謝のことですね。サマリア人、そしてユダヤ人はまさに犬猿の仲のような関係だったんですね。だけどイエス様はユダヤからサマリアに入っていかれたんです。そしてそこに 隔ての壁を取り除く扉を開かれたということです。つまり人種の差別、区別、違いを超えた神の平和をもたらすためにそこにイエス様は行かれたんです。まさにね、積年の恨みや不信、そういうものをイエス様は救いという一つの誰にでも与えられる神様の恵み、何の差別もなく与えられる最高の祝福を、その差別の壁を越えてユダヤからサマリアにもたらして行かれた。そしてガリラヤにも行かれました。ガリラヤはまさに辺境の地ですね。昔の蝦夷地みたいなもんです、ね、辺境の地、そこにも救いをもたらされました、本当に素晴らしい、すごいことだなと思うんですね。最後にもう一つ、ここの箇所を読んだのでもう一つだけ、話しますけど、まあ、今読んでないんですけど、4章の14節っていうところを見るとイエス様がこう言ってんですね。私が与える水を飲むものは乾かないと、永遠の命に至る水が湧き出るその人の内側から、ね、そういうふうに言ってます。そしたらサマリアの女の人はね、その水くださいって言ったんです。それを私にもくださいってね。だってもうね、この女の人はね、もう人間関係でボロボロになって傷ついてる、まあ、自分もたくさんの男の人を傷つけたかもしれませんけど、ね、5人もだって夫が変わったって言うんですからね、本当に夫は危ないですよね、こういう人はね。それで、ね、もう傷ついてしまって、もう乾き、もう魂に乾きを、ものすごい乾きを持っていたんですね。その時々のね、慰めや楽しみはもちろんあったでしょ。だけども永遠の命の泉が湧き出るような、乾きがない、そのような永遠の命の水はない、心の内に持ってなかった。だからイエス様が、私を信じる者はその内側から永遠の命の水が湧き出ます、ね、で言った時にくださいって言ったんです。そう、私にもください、でそう言いました。これは実はね、この永遠の命の水はエゼキエル書の47章というところに予言の言葉があります。命の水の川っていうね、まあ、その同じですね、命の水です。そしてこれはサマリアに行った時にサマリアの女の人に語った神様の素晴らしい命の水のことを言ってますね。だけどこのあとイエス様はサマリアを去ってガリラヤに行きました。北にね、ガリラヤに行こうとしてサマリアを通ったからガリラヤに行ったんです。でガリラヤで働きをして戻ってきました、ね、イスラエルに戻ってきました。ユダヤ地方に戻ってきました。でユダヤに戻ってきた時、それはカリオの祭りの時、カリオの祭り、カリオの祭りってユダヤの三大祭りの一つですね、まあ、9月の末10月に行われる秋の祭り、秋の収穫祭、大収穫祭の時の祭り、7日間行われますね。私も一昨年行った時にちょうどカリオの祭りの時でした。もうこれはね、喜びの祭りなんですよね。イスラエルの人たちにとってはね、もう本当に嬉しいね、もう秋の収穫、春にもね、またその後にも収穫祭はある、収穫はあるんですけど、だけど秋の収穫祭は最大の収穫祭だから、もうみんなね喜んでね、カリオの祭り。そしてそれは1週間行われました。ヨハネの福音書7章の37節のところを見ると、そのカリオの祭りのねピークの時、クライマックス、つまり最終日にイエス様が大声で叫ばれたんです。乾いているものは誰でも私のもとに来なさい、私がね生ける水を与えるって言われた。で面白いですね、サマリアの女の人にも命の泉が湧き出るような水、永遠の命の水を与える。でユダヤの地方に戻って エルサレムでもイエス様は集まっている人たちに言ったわけです。しかもピークですよ。みんなもうねテンション高くなってね、もう最終日ですから嬉しくてね、みんなその時に、乾いているものは誰でも私のもとに来ます。乾くかそんなっていうふうに思いますよね。だけど乾いているものは来なさい、私があなた方に命の泉のような水を与える、ね、そう言いました。それは後に起こることをイエス様が言われたと聖書は書いてます。それはペンテコステです。使徒の働きのあの2章の出来事のペンテコステを表しているんです。聖霊がそこに集まっている120人の弟子たちの上に下りました。そして異言を語り出し、そこから教会が生まれてきましたね。イエス様が復活されて人々の前に姿を現して天に昇って行かれる前に、上よりも上より神様の御力を下すという約束を与えて、そして天に帰って行かれた後で弟子たちは祈りを捧げて、その後にあの出来事が起こったんです。命の泉、命の生ける川、それが一人一人流れ出る、まさに復活のイエス様の命をいただく私たちですね。もう汲めども尽きない、決して失われない命の水です、ね、それを与える。サマリアの女にも約束しました。全ての人に約束しました。そのことだから、どこでも誰でも誠の神を愛し敬い恐れ従う人たちに、神様はこのような素晴らしい命の祝福を与えるんですね。そしてその時が今だっておっしゃいます。その時が今、今があなたのその時です。だから私たち今年ね、本当にこの神の時、ホーラをもたらすね、一人一人でありましょう。私たちが行くところ、今が神様の恵みの時、神様の救いの時、今がその時ですよ、ね、どうぞそのように歩む一年でありましょう。お祈りします。ハレルヤ、主の皆をあがめます。神様、新しい一年、どうぞあなたの守りと祝福の中で、本当にあなたのご栄光を表す歩みをすることができますように、私たちを守り導いてください。そしてあなただけが栄光を受けられるように、イエス様の尊き御名によってお祈りします。アーメン。